Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
ずっと一人で熊本の自宅でもうなんかしれっとこうなんかぬるっとこう話してたんで、もう超嬉しいです。ゲスト会がやっぱね好きっていうか、人って一人じゃ喋んないじゃないですか、やっぱり普段だからすごい難しかったんですけど、まあでもリスナーの方のねメールとか紹介できたのは嬉しかったんですけどね、とっても喜びを感じております。ご紹介します。映画監督の枝優香さんです。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや
いつぶり、
いつぶりでしょう。私が3ヶ月東京にいなかったから、それ以上ってことですね。4、5ヶ月ぶりぐらいですよね、ありがとうございます、来ていただいて
楽しみにしてました。
なんかもともとそのコロナ前にオファーをしていたんですけど、亡くなってしまって東京に戻ってきて早速オファーをさせていただいたという感じなんですけど、
ありがとうございます、
ね。お元気でした。
元気でした、
元気でした。
元気でした、よかった、はい、
一回聞きますよねこれ。メールでもすごいね、お元気ですか、お元気ですかって聞かれて、元気ですかって聞いた方がいいんですかね、やっぱりな、どうしよう、お元気ですかって聞かれた時にの対応に追われています
でもこんなにちゃんと元気ですかって心配して言葉を発してるの初めてかもしれないです、なんか形式ばって言ってましたけど、
そうですよね、ご自愛くださいとかねマジで心こもったご自愛ください
そう本当に
炸裂しますよね、そう
本当に、
ね、しかも春に一緒にこうお仕事をする予定だったんですけれども、コロナで流れてしまって、
そうなんですよね、非常にそれで落ち込んでました
ね、そうなんかとっても素敵な企画だったのでそう
もうなんかご一緒したかったんですけれど、
しょうがないね、こればっかりは本当しょうがないことなので、枝さんはその2017年に手掛けた初なんですね、少女開口って。
そうなんです、
長編映画少女開口が海外の映画祭でも高く評価され話題になりました。その後放課後ソーダ日和、ドラマスイーツ作って何が悪いなどを発表されていますね。なんかすごいすごいですよねなんかすごいですよね。いやなんか本当普通に過ごしてて知ったっていうか、枝さんの作品って、はい、多分シーズとかで特集されてたのかな、
私はずっと田中さんのイラストを SNS で見てました。
あ、すごい嬉しいなんかそうだったんだっていうのは、
そうですか、でもすごい前から見てて、多分全部遡った、インスタグラムを。
嬉しい
めちゃくちゃ可愛くて、なんかでもこのタイプのイラストがなかったなと思って、その、エロいけどエロくないというか、でもちゃんとエロいみたいなのが そのいけないものを見てる感覚でもないし、
はい、
それがすごいなんか個人的に嬉しくてめちゃくちゃ見てました。
嬉しいです、そんな感想をいただいてなんかでも江田さんの作品とかあのインスタグラムに上げてる写真って江田さんが撮ってらっしゃるんですか？
そうですね、撮ってます、
うんうん、そうなんだ、うん、いやなんかすごい写真も素敵だなって思っていて
嬉しい、
あの勝手に自分の世界とちょっと近いというか通ずるものがあるなというふうに思っていて、なんかこう懐かしさであったりとか、うんうんうん、こう誰もが通るものみたいなのをすごく感じるんですよね。あの少年時代とか少女時代とか、
はいはいはいはい、
なんかその江田さんの、作品って結構少年少女が出てくるものが多いなと思っていて、うん、なんか私もね なんだろうな、
うん、
こうセーラー服の女の子とかやっぱ女子高生とか、うん、なんかその少年少女をなんか描いてる時代があって、
うん、
なんかなんで描いてしまうんだろうっていうのは、
うん、
やっぱりこう大人と子供の間っていうか、うん、なんかすごい独特な期間だからなのかなっていうのは、あの江田さんの作品を見てもすごいそこを切り取るっていうのって、うんうん、なんかこう結構いろんな人があのやっているとは思うんですけど、うんうん、なんか江田さんの切り取り方はすごい好きで、はい、なんか実感が伴っていて、
あこうめっちゃ嬉しい
なんか少年にも少女にもあまり夢を抱いていない感じ。
そうかもしれない、うんうん、うんうんうんうん、そうかも、
はい、
確かになんかそうですね、うん、多分自分が大人になってしまった目線で彼女たちを彼らたちを描きたくないなみたいなのはあるので、うんうん、もし大人になってしまって上から目線みたいになったらやるのやめようと思ってます。
あ、そうなんですね、うん、そしたらまた撮るものが全然違うものになってたりとかね、うん、
多分もっと実感を伴えるものに移行していくのかなとは、
うん
うん、
はい、
うん、
へえ、それめちゃめちゃ楽しみです
そうですね、今絶賛そんな期間です。
あ、そうなんだ、うんこう自分が変わると作品も変わっていきますもんね。
変わります変わります、
うんうん、
それがなんか面白いですよね、作家性が出るというか、
うんうんうん、なんかこの映像の世界に入ったきっかけっていうか、もともと俳優をされてたんですよね。
もともと本当に小学6年生とか、
うん、
からちょっとやっていて、でもあの俳優になりたかったわけじゃなくて、
うんうん、
単純に本当に人見知りでお友達が全然できなくて、はい、テレビとかビデオを借りて見てたんです、お家で、
うんうん、
でそこであのこのテレビの向こう側が行ってみたいと思ってて、
はい、
でも、まあ、群馬の田舎に住んでたのでどうしたらいいか分からなくて、
うん、
その時にあの回覧板で近所から、はい、なんかそこにあの東京から演技の先生が来ますみたいにあったんで、東京イコールテレビの世界みたいな感じだったんで、うん、じゃあその東京から来た先生に何か襲われたらなんかこうちょっと夢に近づくかもぐらいな漠然としたとこから始めました、う
ん、へえ、うん、なんかコミュニケーションが苦手でテレビのなんかブラウン管の中ブラウン管ってもう古いのかなんかこのテレビの画面の中だったら私できる気がするって思うのってすごいなんか面白いですね
そうですね、なんか多分すごく夢見が今もですけどそういうとこがあったので、
うん、
生身のものよりも多分そういう作られたものの方が興味があったり頭の中でいろいろ考えてるのが好きで、
はい、
でも人とコミュニケーションを取るってそれをこう外に出さなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
それが怖くてできなかったんで多分なんかなんですかねそんなにコミュニケーションのいらないそういうもの、
はい、
自己完結できるものが多分好きだったんでテレビとかも興味あったんでしょうね、
うんうんうん、それもあってやっぱり監督に移行していったんですかね。
そうですね、監督はでもなんか偶発的でしたね、うん、監督おじさんがやるものだと思ってたんで
わかりますよイメージがね、
イメージがもう、
はい、
なんかそうなんかテレビとかで見る監督っておじさんだから女の人ができると思ってなくて、うん、できるとしても例えばもう40とか50とかにならないと無理と思ってたんで、うん、 何も堅実に配給会社とか、
うん、
定期お給料がもらえるところに行こうみたいに思ってたんですけど、
はい、
大学の時に入った映画サークルでなんか、まあ、監督やりたいって言った人がちょっと逃げてしまって、そこから代理みたいな感じでやったのがきっかけでした。
そうなんですね。
やってみたら面白かったですね。
ね、年齢とか関係なくやってみるべきなんだなってすごい思いました。なんかやっぱ概念ですよね。
いや、うん、いや概念です。
アクションとか言ってなんかおじさんが
よいアクション
イメージが
そうすごい私の中のイメージが黄色いメガホン持ってるみたいな、なんか昭和の映画監督ですけどね、かなりそれも
そうですね、意外とまあこの年齢とか、
うん、
まあ、こんな感じなんで、それはそれで監督前としてないんで、
はい、
うん、それでなんかみんなから大丈夫みたいな感じになる時はありますけど
そうですね、まだお若いというか
今26ですね。
あれ年下だ、一個下だったんですね。あ、
そうなんですね、
はい、同い年ぐらいかと思ってました、うん、
そうですね、今年27になります、
はい、でもまあ同い年ぐらいです、同世代と呼ばせていただきま す、
はい、
ね、いやそれでこんなにたくさんの作品を世に出してるというか、もう映画の主としてい
やいやいや、
ゼロから一を作る人、
そうですね、
すごいですよね。
ゼロから一でも大変ですよね。ゼロから一
大変ですよ本当に。
夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。